それでは本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙11章31節、新リビングバイブルでお読みいたします。ではお読みします。売春婦ラハブは神とその力とを信じていたので、イスラエルの偵察隊を自分の家にかくまいました。その信仰によって彼女は神への服従を拒んだエリコの住民が滅ぼされた時に救い出されたのです。それではお祈りいたします。目を閉じてください。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。今日も私たちはあなたの前で礼拝を捧げます。あなたの尊い贖いの血によって私たち一人一人を、私たち一人一人の罪を完全に拭い去ってくださって、今喜びを持ってあなたに賛美を捧げました。主の声を聞き分けなさい。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私があなたを招いた。私と一緒に喜んでほしい。主の前で静まります。どうか私たちの心の目を、心の耳を清めてください。今からヨーグさんがメッセージをします。心を静めて、あなたの真理を私たちが聞き分けることができるように、豊かに聖霊を注いでください。この礼拝はあなたに捧げられるものです。すべてはあなたに期待して、この祈りを愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。子供の、自分が子供だと思う方は2階へ行ってください。ドロティアさんがメッセージをしてくださいます。はい、
皆さん元気でしょうか。今日は僕はそんなに元気じゃない。ちょっと疲れています。なんか今日はね、天気で疲れますけれども、でも今日は特に面白い御言葉について皆さんと共に考え合いたいと思います。今日のメッセージのテーマは、なんて素晴らしい希望のない問題の多い人をご自分の家族と国に迎え入れてくださる神様。皆さんどうでしょうね。問題の多い、希望のない人ですか、いますか。それを認めるのは難しいですね。希望のない、問題の多い人かな。どうでしょう。そう思っている人はいると思いますけれども、でもとにかく神様はこのような人をご自分の家族と国に 迎え入れてくださる神様です。素晴らしい神様でしょ。そうね、僕は素晴らしいと思います。そうね、今日の御言葉はヘブル人への手紙11章の31節に書いてあります。実はラハブについての話です。でもラハブは旧約聖書の人物です。これは新約聖書です。でもラハブは旧約聖書の方です。こう書いてあります。売春婦ラハブは神とその力と信じていったので、イスラエルの偵察隊を自分の家に囲まれました。その信仰によって彼女は神への服従を拒んだエリコの住民が滅ぼされた時に救い出されたのです。そう、まあ、本当にまとめとして簡単にヘブル人への手紙にラハブについて書いてあります。でも実はラハブの話はもっと長いです。でもこれでこの箇所で分かることはこれです。ラハブは売春婦です。ね、本当に普通の仕事じゃないですね、枠じゃないですね。エリコに住んでいます。皆さん、エリコはどこにあるか分かりますか。まあ、ある方は分かりますね。後で説明します。イスラエルの偵察隊を自分の家にかくまったんです。面白いね、売春婦はスパイたちをかくまってくださるんですね。はい、誠の神様への信仰を持っている。へえ、売春婦は誠の神様の信仰を持っているでしょうね。その信仰で救い出されたと書いてあります。いろいろな不思議なラハブについてのなんかその誠が書いてありますね。皆さん不思議でしょ。不思議と思う人はいますか。ね、多分ごめんね。エリコでどこでしょうね。まずそれでスタートしましょうね。その町のことでスタートしましょう。面白い町です。カナン人が住んでいた古い町です。紀元前80世紀に出現した世界最高の町である、一番古い、この世界の一番古い町だそうです。海抜マイナス250メートルと世界で最も標高の低い町でもあります。皆さん、私たちは今の海抜は3メートルぐらいですね。エリコはその250メートルの下です。想像できないですね。その町ですね、すっごい低い町です。そしてヨルダン川の西側にあるエリコはヨルダン渓谷のアーシス都市であり、視界のその北西部にある町です。まあ、ここはエリコです。ここは視界です。そう、まあ、ちょっと写真ですね。山からの写真、エリコです。今の現在のエリコ。ヨルダン側はこの辺、視界はこの辺。やっぱりね、砂漠の中ですね。本当にね、まあ、ヨルダン側はありますので、ちょっと緑もありますけれども、でもほとんどあまり雨が降らないし、そしてまあオアシスですね、オアシスの都市です。紀元前1450年頃にイスラエル人は神様の導きでエリコと戦うつもりです。皆さん、ずっと前の話ですね。だいたい3500年前くらいの話ですけれども、その時イスラエル人はエリコと戦うつもりです。ラハブはエリコに住んでいます。だからラハブの話はずっと前の話です。その戦い前の出来事、またラハブの生涯について、ヨシュア記の日書には具体的にいろいろ書いてあります。皆さん、聖書を持っていればぜひヨシュア記日書を開いてください。ラハブのストーリーはこのストーリーです。面白いストーリーですよ。本当によく聞いて、そしてよくそのストーリーを学びましょう。戦う前にイスラエル人はヨルダン川の東側の支点に宿営している。イスラエル人は東に宿営しています。 そしてイスラエル人の指導者のヨシュアは2人の偵察者、まあ、スパイたちを対岸へ送り込むことにしました。そうね、その対岸にある町はエリコです。視界はこっちです。ヨルダン川はこっちです。エリコはこっち、シテンはこっち、イスラエル人はこっちです。エリコ人はそのカナン人はこっちです。だいたいほぼ15キロ、20キロぐらい離れてますね。イスラエル人はこっち、カナン人はこっち。そして2人の偵察者の任務は特にエリコの様子を調べることだった。それはスパイの仕事でしょう。その向こうはどうでしょうねと調べることですね。2人は夜過ごすためにバイフンシュラハブの家に入ってそこで泊まった。なんで神の家族、神の民である2人は、そのスパイたちはバイシュンフの家に入るでしょうね。まあ悪い意味で入ったわけじゃないですけれども、もしかして他の泊まる場所はなかったんです。そして自分の身を隠すためになんか秘密な場所になんか、まあ、泊まることができればいいかなと思ったので、そのラハブの家に入ってそこで泊まった。しかしところがエリコの王にイスラエル人のスパイらしい怪しい二人組が今夜町に忍び込んだと、その通報する者があった。スパイたちは見つけられた。大変、王はすぐに憲兵をラハブの家に差し向け、二人の引き探しを要求した。捕まろうその二人って命令しました、王様。それは当然なことですね。そして憲兵がラハブの家に入って尋ねた。怪しい二人組が入ったのを見た者がいるだ。あいつらはスパイだぞ。イスラエル人が送り込んだのだ。どうやって私たちを攻撃しようか探りに来たのだ。あいつらはどこだ、どこだ。その憲兵の隊長は尋ねた。しかしラハブは二人を囲まったまま、その憲兵隊長に答えた。あの人たちはならどこに帰ったよ、ここに行ったんだけどね、まさかスパイだなんて思いもよらなかったわってそう言ってたね。まあ僕はそんなに得意じゃないけれども、でもそのようなタイプですね。あの町の門が閉める頃夕闇に紛れて町から出て行ったみたい。行き先までは知らないけれど、急いで追いかけれれば捕まれるかもしれないよってラハブは言ったんですね。実際は彼女は2人を屋上へ連れて行き、その乾燥させるためにその積み上げた雨の中に隠していたのです。まあ、その屋上ありましたね、向こうになんかどこかに隠したんです。そうでも知らず、その憲兵たちは2人を追ってくまなく探しながらヨルダン川まで下っていった。まあ、エリコはヨルダン川よりなんか本当に場所的高い。その間町の門は閉じられた。意味はスパイたちは、イスラエルのスパイたちは今町から出ることができない状態になった。まだ町の中にラハブの家に泊まっていますので、本当に出ることはできない。大変、ラハブは2人がまだ寝ないうちに屋上に登ってきて彼らに言った。まあ憲兵たちは出てたんですね。そして彼女はそのスパイたちの方に言ったんです。あなたたちがエジプトを出た時、主が足の海の水を日上げがらせたこともも、ヨルダン川の向こうでアモリ人の王たちを滅ぼしたことも、私たちはカナン人として聞いている。私たちはあなた方のことを聞いたよ。この住人はみんな怖がっているわ。 主がこの土地をあなた方に与えられたのだから、あなたたちの神主はただの神様ないわじゃないわね。きっと天地を支配なさるお方にしかいないわってラーバー言うんです。なんで彼女は誠の神様のことを知っているでしょう、信じているでしょうね。不思議だから一つだけお願いを聞いてほしいので、私はあなたたちに誠意を示した、あなたたちも私の一族に誠意を示してくださると。このエリコを滅ぼすとき、私の両親や兄弟、それにその家族の命も助けると、あなたたちの神様の聖なる皆にかけて誓ってくださいって、その願いを持っていますね。本当に自分の家族が守られてほしい。スパイたちはうなずいたんです。我々のことを喋らなければあなたにも家族にも傷一つ負わせないと誓おう、命にかけてもあなたを守る、あなたを守るとスパイたちは約束した。そしてところでラーブの家は町の城壁の上にあったので、二人の偵察者はその綱で窓から下ろしてもらったんです。釣り下ろしてもらったんです。すごいね、その外壁の城壁の壁は本当にだいぶ厚い壁だったと思うので、だからその家その上にその家はありました。そしてその家の窓からスパイたちは本当に下に本当に降りることができました。ラーブは二人に注意した、山へお逃げなさい、あなたたちを探しているその追手が引き返してくるまで3日間隠れていればいいわ、それからお帰りなさい。で、二人は別れ際にはこう言い残した、いいかい、この赤い紐を窓に結びつけておきなさい、そして両親や兄弟など身内の者はみんなこの家で一緒にいなさい、そうでなければ何が起きても責任は持てはない。でスパイたちは、願ったんですね。その通りになるわ。こうしてラーブはその窓に赤い紐を結びつけたんです。ずっと結びつけたんです。二人のスパイたちはその偵察者は山へ逃げ3日間身を隠した、追っては二人を探し回ったが、ついに見つけることができず、すぐすぐと町へ引き返していった。その後二人は山を降りてヨルダン川を渡ってヨシュアのもとへ帰って、一部事情を告白した。彼らはヨシュアに言った、主はあの土地を全部我々にくださいます、間違いありません、住民はみんな我々を死ぬほど恐れているのです。でヨシュアに報告した。そしてヨシュアはそれを聞いて、よし行こう、本当にエリコを本当にその滅ぼそうと命令しました。それは大体のラーブのストーリーです。そしてヨシュア記2章に書いてあるストーリーです。ラーブは特別な女性だね。そうでしょ、売春婦としての仕事は絶対普通であるわけじゃないです。本当に普通ではない。誠の神様を信じていますね。それも普通ではない。カナン人であるラーブは敵のイスラエルの民である二人のスパイを自分の家にかくまった。なんででしょうね。二人のスパイを守るために嘘をついた。意味ないよ。もう行っちゃったよってその憲兵たちに言ったんですね。なんででしょうね、なんでそのスパイたちを守ったでしょうね。ラーブはいろいろな意味で普通のない、あまり希望のない、問題の多い人、 アウトサイダーだと思います。そうね、いろいろな問題ありましたね。例えば夫はないですね。寂しい時あると思いますね。その仕事で満足していなかったと思いますね。そしてそのエリコに住んでたんですけれども、でも軽蔑されたんですね。嫌われたものだったね。アウトサイダーだったね。外の人だったんですね。気持ち的、社会的、大変ね、いろいろな意味でアウトサイダーだったんです。外の人、アウトサイダーってどんな人？仲間にあまり関わっていないもの、はみ出し者、部外者、外の人、グループに入っていない、社会に入っていない人。本当にラープはそのようなものだったと思います。でもそのアウトサイダーの反対はインサイダーですね。インサイダーですね。そのアウトサイダーは外の人、インサイダーは中の人ですね。私たちはどのようなタイプでしょう？ヘブル人への手紙11章にこう書いてあります。売春婦ラープは神とその力とを信じていたので、イスラエルの偵察隊を自分の家にかくまいました。その信仰によって彼女は神への復讐を拒んだエリコの住民が滅ぼされた時に救い出されたのです。そのアウトサイダーであるラープに救いあります。彼女は救われたんです。ずっとアウトサイダーであったラープは真の神様を信じて救われて、結局インサイダーになりました。実は後で分かることは、それはヨシュア6章で分かることは、彼女はイスラエル人がエリコを滅ぼした時に家族と共に救われて、ユダの民の夫と結婚してイスラエル人になったんです。イスラエルの一人になりました。インサイダーになりました。その国の一人になりました。全然生活は変わりません。変わりました。皆さん、現在のアウトサイダーってどんな人でしょうね？この日本の社会の場合は、この世界の場合は、アウトサイダーは誰でしょうね？たまに僕は日本に来て、ドイツ人として来て、アウトサイダーかなと思っていますね。本当に入っているでしょうね。僕の顔は違うし、気持ちはたまに違うし、アウトサイダーかな、外国人としてね。でも、もしかして他のアウトサイダーもいるかもしれないね。かもしれない。もし、ラープが今生きているなら、現在のアウトサイダーの気持ちをよく理解できると思います。そう思いますよ。彼女は今ここにいれば、この社会に入ってたら、この社会のアウトサイダーのことをよく理解していると思います。ところで、皆さん、有名なアウトサイダーの仲間を紹介しようと思っています。彼は貧しい場所で生まれた。あまりいい学校に行かなくても、だいぶ知恵と知識を持つようになって、人を教えるものになりました。先生になりました。先生なのに近づきやすい人です。 近づきやすい人です。特にラープみたいな人は、希望のない問題の多い人は、彼のグループに入って仲間になる。こんな人は彼のところに来て、彼の面白い、力がある、希望を与える話を聞く。アウトサイダーはその話を聞きたい。本当に希望があまりないので、その希望を表す話を聞きたい。その希望を与える人に会いたい。彼は良くない人の家に入り、彼を受け入れて、彼らと共に食事を食べる。先生なのに、ちょっと良くない人と交わりを持って食事を食べる。それで彼はだんだん希望を失った、嫌われた罪人のリーダーになったんです。すごいでしょうね。なんか面白い人ね。これで彼が普通の人に反対される。ノーってね、それはあってはならないと思った方はいます。僕は良いものだ、例 正しい生活を送っていると思う。普通の人は彼の生き方を見て彼にすごく反対する。あいつは社会的なまた宗教的なルールを守らない。人間の苦痛の家に入ってその汚い罪人との食事の交わりを持っている。それはあってはならないことと文句を言うんです。彼はすごい文句されたんです。実はこの有名なアウトサイダーの仲間はあのラーブの子孫なのです。誰でしょうね。そうね、ラーブは後でサルモンという方と結婚してボアスは出てきました。生まれました。ボアスはルーツ、それも外国人ですけれどもと結婚して、ダビデはその後の子孫になって、ソロモンはその子孫になって、イエス様はイエス・キリストはそのラーブの子孫です。その有名なそのアウトサイダーの仲間はイエス・キリストですよ。イエス・キリストは僕はいい正しいだと思った高慢な人たちに元に反対されたんです。パリサイ人たちに、そして僕は正しいと思った人たちに本当に反対されたんです。イエス様はご自分に反対した人たちにこう答えました。健康な人には医者はいりません。医者が必要なのは病人です。聖書に、私が喜ぶのは生贄や捧げ物ではなくあなた方が憐れみ深くなることである。ホセア6章6節とあります。この本当の意味も本当の意味をもう一度学んできなさい。私は自分の正しいと思っている人たちのためにではなく罪人を神様に立ち返らせるために来たのです。この聖書の箇所によって誠の神様は生贄や捧げ物ではなく私たちが憐れみ深くなることを喜ばれます。もちろん生贄捧げ物は悪いものではないです。でも神様は一番求めていることは憐れみ深いことです。その真実の愛です。イエス様はその罪人の仲間になりました。その意味はイエス様はその人たちの罪を認めるわけじゃないです。その意味全然はないです。そしてイエス様は罪を犯したわけじゃないです。全然ない。イエス様は何も罪も犯したことはないけれども、でも彼は彼らの家に入って彼らを認めました。彼らを認めました。そして彼らに本当に良い道ありますよ、もっといい道ありますよ、本当に良くない道からその良い道に本当に入りなさい、その自分の罪を告白してやめて、そして神様と共にこれから歩みましょう。その本当に神様の導きで新しい人生を送りましょう。そう願っていないですか。希望がある、本当に命がある、本当に意味がある人生を送りたくないですか。で、イエス様はその罪人を招いたんです。そして罪人はそれを聞いて、その売春婦たちはその主税人はそれを聞いて、本当に希望あります。イエス様は紹介してくださる道に歩みたいです。これからその前の生活を歩めて、これからイエス様と共に歩みます。で、そのことを決心しました。全然違う生活を送ることができるようになったんです。イエス様はまずその人たちの仲間になったんです。そしてそれでその関係でその罪人、その悪い人たちの人生は全く違う人生になりました。その大事ですね。仲間になるのは大事なポイントだと思いますね。そうね、イエス様のことを学びましょう。このイエス様のお父さんは憐れみ深いお方だから、そう本当に皆さんその誠の神様の心を見ることができればびっくりすると思いますね。その心は憐れみ深い心です。お父さん、良いお父さんの心です。 いつも私たちを見て、そして私たちに良いものを与えようと思っているお父さんです。そして私に戻りなさい、そして私に戻ってあなたに良いものを与えようと思っています。その救いを与えようと思っています。許しを与えようと思っています。癒しを与えようと思っています。で、神様は私たちを自分のもとに招いてくださるんです。神様は憐れみ深いお方です。その有名な御言葉あります。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それは神様の心です。神様は私たちに本当の命を与えようと願っています。聖なる方ですけれども、もし私たちはその救いを本当にいただかないと本当に滅びます。間違いなくそうですけれども、でも私たちの救いを、まず私たちの救いを願っていってくださるので、イエス・キリストを送ってくださったんです。イエス様を通して私たちは神様に近づくことができます。神様と共に歩むことができます。そして神様の憐れみの心を見ることができます。素晴らしいと思います。御子イエス・キリストは自分の正しい良いと思っている人たちのためにではなく、罪人を神様に立ち返らせるために、健康ではない人たちを癒すために来られたんです。皆さん、その健康じゃない人の病気は別に体の病気だなじゃない、心の病気ですよ。その人たちは仲間はない。それは一番大変ですよ。一人ぼっちになったんですよ。皆さん、一人ぼっちの生活を送ったことありますか？大変ですよ。本当に大変ですよ。本当にそれで死ぬ、いつか死ぬと思いますね。例えば私は聞いた話ですけれども、昨日なんか思い出した話ですけれども、うちの一人の友達は宣教師の長男です。皆さん、バッハ先生を知っていますか？ある方は、まあ、うちの先輩の先生ですけれども、その長男はフリードマンさんです。フリードマンさんはユニークな人です。彼は僕はあまり会わない人に会うことができます。会う人です。例えば彼は観光しました。奥さんと共に観光でどこかに行って、なんかいろんな人に会って、特にパチンコ屋さんに会ってたんです。パチンコを持っているパチンコの社長に会ったんです。韓国人、面白いね。みんな韓国人の聞くと気持ちはどうでしょう。彼もそう思ったんですね。でもとにかくちょっといろいろ一緒にやった上で、ちょっとまあ仲間になって、そしてその韓国人でなんかそのパチンコ屋さんで自分の家に誘われたんです。フィリーマンさんたちいろいろ話し合って、食事を食べながらいろいろイエス様についても話し合ったんです。フィリーマンさんは、そして奥さんはすごい熱心なクリスチャンです。そのことについて本当に自由に彼と話し合ったんですね。本当に、そしてまあイエス様は素晴らしいですよって彼に言ったんですね。そしていろいろ話し合った上で分かったことは、彼はだいぶ寂しい人です。彼はそう告白したので、僕はお金山ほどありますよって、私は本当に何でも買っていい、買うことができるものですけれども、でも一つ買うことができない、友達を買うことができないって。友達はいない、仲間はない、誰も私と関係を持つことが持ちたくないって彼は告白しました。そうね、寂しいですね。そのような寂しい人たちはイエス様は招いてくださるんです。もし私たちも同じようなその寂しさを持っていれば、私たちを招いてくださるんです。そうね、神様はその憐れみ深い心を持っている方だから。そして後でそのパチンコ屋さんはクリスチャンになったかどうか、そこまで聞いたことはないですけれども、でも少なくて神様の 憐れみをちょっと見ることができたと思いますね。そのフリードマンさんたち、さんたちを通して。はい、次。あ、僕はね、自分でやります。希望のない問題の多い人はイエス様の救い、許しと癒しが必要な人だからです。だからイエス・キリストはその人たちのために来られたんです。実はイエス様の目から見れば僕は正しい良いものだと思っている傲慢な人たちが誠のアウトサイダー、部外者です。外の人です。イエス様の目から見れば。イエス様の救いの話をちゃんと聞いていないし、イエス様はいらないと思って、神様の家族、その御国に入れないから。入れない。外です。そのままです。宗教的な人ですよ。その旧約聖書を全部覚えている人。御国に入れない。イエス様がいらないと言うからです。しかし、イエス様の救いの話をちゃんと聞いて信じている人たちは誠のインサイダーです。僕はイエス様の救い、癒しと、そしてその許しが必要だと分かって、その救い、許しと、そして癒しを受け入れた人たちは素晴らしい神様の家族、その御国に入れるから。入れます。ただイエス様、私はあなたの救いが必要です。どうぞお与えくださいと言って入れます。入れます。バイシュンフラープは神とその力と信じていたので、イスラエルの偵察隊を自分の家に囲まれました。その信仰によって彼女は神への服従を拒んだエリコの住民が滅ぼされた時に救い出されたのです。彼女は信仰で、誠の神様への信仰で救われたんです。バイシュンフラープは主である誠の神様を信じた。その信仰で家族と共に救われた。またユダの民の夫と結婚してイスラエル人、神様の民、そのご家族の一員になりました。それでインサイダーになったんです。イエス様のその時代のアウトサイダーはビコイエス・キリストの救いの話をちゃんと聞いて彼を信じた。イエス様の救い、許しと癒しが必要と分かった。それで彼らは神様の家族の一人になり、その国に入ってインサイダーになりました。ラープと同じようにインサイダーになりました。私たちはどうでしょうね。私も希望のない問題の多い人でしょうかね。そうね、もちろんそのラープみたいなものじゃないね。でも問題ありますね。良くないことありますね。そして本当に寂しいと思った時ありますね。希望はない時あります。そう思います。私もそうです。神様の家族、その御国の一人になり、インサイダーになろうと思うでしょうね。もう入ったでしょうね。まあ、私たちの中の大勢の方も入っていると思いますけれども、本当に感謝しましょう。それはどうしたらいいでしょうね。ラープの場合のように主である神様への信仰が必要です。また御子イエスの救いの話をちゃんと聞いて彼を信じたアウトサイダーと同じように、僕はイエス様の救い、許しと癒しを必要としていると分かって、それを自分の人生に受け入れることが必要です。そしてこのように乗ればすごく大事だと思います。イエス様、あなたを、そしてあなたの憐れみ深い主であるお父さんを信じます。あなたの救い、許しと癒しが必要だから、それを受け入れます。私があなたの素晴らしい家族、その国の一人となるように、インサイダーになるように助けてください。そのような祈りは本当に大事です。もしそう祈れば、憐れみ深い主である神様を信じた、また救い主イエス様を信じた人たちの子孫になります。皆さん、ラープの子孫になります。アブラハムの子孫、イサク、ヤコブ、ダビデ、 イエス様の子孫になります。滅びないで使われて永遠の命を持つようになり、神様の家族、またその御国の一人になってインサイダーになります。もしインサイダーになったならば、ラープと同じように多くの希望のない問題の多いアウトサイドの気持ちをよく理解して、彼らも滅びないで救われてほしい、インサイダーになってほしい。彼らも憐れみ深い主である神様、救い主イエス・キリストを信じて御子の救い、許しと癒しを受けてほしい、神様の家族、その国の一人になってほしい、という願いを持つようになるのは当然ではないでしょうかね。当然だと思いますね。皆さん、その気持ちを持っているでしょう。その願いを持っているでしょう。インサイダーになりましょう。ラープのように主である、また憐れみ深い神様を信じましょう。以降、イエス様の救いの話をちゃんと聞いて、救い主イエス様を信じましょう。あの時の希望のない問題の多い人たちと同じように、僕はイエス様の救い、許しと癒しを必要としていると分かって、それを自分の人生に受け入れましょう。それで滅びないで救われて永遠の命を持つようになり、素晴らしい神様の家族、その国の一人になりましょう。また他の希望のない問題の多い人たちもインサイダーになってほしいと願って、彼らを憐れみ深い神様、また救い主イエス様のもとに導こう。本当に導こう。外にたくさんの人はイエス様の救い、癒し、許しが必要だから。皆さん、チャレンジの祈り最後にありますけれども、そのカードを、そのメッセージのまとめのカードを もらったと思います。ぜひ見てください。このような祈りはクリスチャンにとっても、まあ、本当にその、まあ、チャレンジだと思いますけれども、本当にもしこのような祈りはあなたの、その、心であれば、本当に神様に捧げましょう。でもまずぜひ読んでみてください。もしこのような祈りはあなたの希望、あなたの願いであれば、神様に捧げましょう。お祈りいたします。イエス様、あなたを、そしてあなたの憐れみ深い主であるお父さんを信じます。あなたの救い、許しと癒しが必要だから、それを受け入れます。私があなたの素晴らしい家族、その御国の一人となるように、インサイダーになるように助けてください。また他の希望のない問題の多い人もインサイダーになり、あなたの家族と国の一人にしてください。彼らをあなたのもとへ導けるように助けてください。どうぞ私をそのために用いてください。イエス様の皆によって祈ります。本当に音の賛美として、まあ賛美チームの方とともにあと2曲歌いたいと思いますけれども、これから出てくると思います。はい、まず祈った上で本当に 2つの2曲イエス様に捧げましょう。
立ちできる方、はい、
主を礼拝
座りください。
AEA 特別祈祷日、ここからちょっと主任牧師である雄太郎さんにバトンタッチいたします。
心を一つにして主の前で祈りましょう。天の父なる神様、また今日も私たちは朝目を覚まし、また立ち上がり、あなたに招かれここに集うことが許されました。私たちに与えられているこの健康、心から感謝いたします。神様、少しずつですけれども、私たちの生活が一つまた一つと、これまでできなかったこと、できるようにされていることを覚え、心から感謝いたします。ただ一方で目を上げて隣の国を見れば、また世界を見ると、このコロナウイルスの影響がいよいよ大きくなっていっているのを覚えさせられています。南米をはじめアメリカ合衆国、その勢いは止まるところを知らず、ますます人々の生活を脅かしています。私たちは自分たちの生活が脅かされると必死に祈りますけれども、それが過ぎ去ると暑さを忘れたかのように、本当に私たちは祈りの手を下ろしてしまいます。主よ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあなたは言われました。私たちの隣人は誰でしょうか。それは病にあって倒れている方々、また病によって生活が脅かされている方々ではないでしょうか。どうかそのような方々への憐れみの心を私たちに与えてください。主よ、この病の出来事の中で本当にうずくまり、立ちすくみ、明日どうしていいのかわからない、本当に出口の見えない中さまよっている方々、その暮らしの中にあって仕事を失った方々、また愛する家族が本当に山の中にある方々を憐れんでください。またこの出来事の中で肌の色が違ったり、また感染したことによる差別というものが、これまで蓋を閉められてきたものが蓋を開けて顔を出し始めています。主よ、どうかこの世界から本当に互いを差別するその心を主にあって拭い去ってくださるようにもお願いいたします。医療の現場で本当に命を懸けて働いてくださっている方々、その家族、主よ、どうか 豊かな報いを与えてください。武蔵野市民病院が集団感染を起こしましたけれども、主よ、彼らは必死に患者のことを考え一生懸命なさってくださっておりました。主よ、あなたがこの病院の方々、先生方、看護師の方々、憐れんでくださるようにお願いいたします。何よりもワクチンが早く開発されることを願っています。主よ、どうか一日も早くワクチンが開発され、それがお金持ちの手にだけ渡るのではなくて、本当にそれを心から必要としている方々のところにまず最初に渡されていきますように。また神様、願うはこの出来事の中で人々が立ち止まり、誠の神であるあなたを本当に見上げて、自分たちが自分たちの力で生きているのではないことを気づかされますように。特に日本、主よ、どうか日本人を憐れんでください。あなたを礼拝しない本当にそういう民が私たちであります。どうか帰り見てくださって、誠の神を本当に礼拝する国民へと、国民へとあなたが作り変えてください。リーダーシップを取っていらっしゃるリーダーの方々を主よ、どうか整えてください。天の御心を地でなすものとしてあなたが召されましたから、整え、本当に政治においても社会においても本当に弱き者、貧しい者に手を差し伸ばす、そういう国が実現していきますようにお願いいたします。この祈りを皆の心を一つにし、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは献金の時を持ちたいと思います。普段イエス様から、神様からいただいている一部を神様に返す時間です。それぞれの心で決めた分のお金